野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。まだまだね、こっちは暑い日が続いてまして、うん、今日もまたね、これから1週間先まで暑さが続くでしょってまだ言ってるんですよ。
なんかそんなんばっかりやね。
そうなんですよ。もうどうしようって感じです、
ね。まあこっちも暑いけどね。でもなんかたまに夜風が涼しくなったりとか。
涼しくなってきたり。
まあ涼しいっつっても、まあマシっていうぐらいなもんかもしれないけどね。
そうで、あまりの暑さにですね、まあ、バイト先でですね、ちょっと制服がさすがに暑くなってきまして、うん、で、朝掃除をね、前も言ったかもしれないですけど、蜘蛛の巣取りやってまして、それをね、制服でやるのがちょっと限界に近づいてまいりまして、で、あんまりにもね、汗かいちゃうんですよね。それでもう、それはいいんですけど、汗かいて、着替えた後もね、汗で冷えちゃって、また冷え性で、ね、お腹壊しちゃったりとか、ね、体調悪くなっちゃうんで、もうちゃんとね、もう上も全部着替えようっていうことで、朝からね、黒いね、ポロシャツを着てってるんですよ、最近。
はいはいはい。
それで朝おはようございますとかって行くんですけど、そしたらね、なんかこれがなんかすごい好評ででしてね、あなたは黒いポロシャツがよく似合うとかってお客さんにものすごい言っていただきました。
なんか黒いポロシャツってかっこいいじゃん。
なんかかっこいい。最初はね、ちょっと黒々としてるんでどうしようかと思ったんですけど、まあでもいっかってことでですね、オールブラックスっていうことで、ってことで、まあ、闘争心むき出してこうやってみますけど。
なるほどね。
そしたらね、それが案外ね、こう、会社の人なんかにも、それいいじゃんって感じになって、なんか会社の制服を変えようとかいう議論にまでですね、発展しておりまして、なかなか思わぬ、効果。なんか自分着るものでこんな反響を得たことがないんで
嬉しかったのね。
嬉しかったっていう。もうそろそろ40周年を迎えようとしている人生の中でこれだけ好評を博した服装がないので、これからは黒で通そうかと思ってる高野です。
はい。
はい。
僕も黒は多いですね。この間、まあ、この番組でも話したよね。山口の方行った、よくよく考えたら、黒の T シャツしか持ってってなくて。
はいはい。
まあ、汗かいて潮吹いたみたいな話を しましたけど、よう考えたら黒じゃないもん着てきゃよかったなとか思いながらも、でも、T シャツの半分以上黒かな、僕も。
あ、そっか。私も、割と濃い色選んじゃいますけど、ずっとね、外にいる場合はそういう心配もあるかもしれませんね。
まあ、白もなくはなかったんで、持っていく色をちゃんと選べばよかったなと、ちょっと反省をしております。反省です。
はい、
まあ、最初に、冒頭言っちゃおうか。はい、もう最後の追い込みです。これが配信される、翌々日、食い倒れ万歳の方でイベントを開催します。もうね、40名超える方の
すごい
いただきまして、
こう様になってきましたね。
ありがたいことですね。みんなで食い倒れということで、モンブランさんの吾妻橋店をお借りいたしまして、食い倒れ万歳のイベントを開催いたします。2010年9月3日の19時から、
はい、
で、まあ、3時間ということでね、ご案内していたんですが、実は、3時間オーダーができると。
オーダーが3時間ですか。
ラストオーダー何時ですかっていう確認をしたんですよ。そしたら、10時、22時っていうことで、ラストオーダーが22時なんですかっていうことで確認したら、
すごいですね。
オーダーがまあ3時間 目いっぱいできると、うん、でまあ、そこから30分ぐらいですから22時半ぐらいまでイベント会場として、うん、はいはい、やっていますと、
ね、すごい3時間もノンストップで作り続けてくださるわけですね。
もうね、すごくなんかいろいろ協力してくださって、なんかこっちがお子様ランチ食べたいとか言ったら、ね、うん、いや普段お子様ランチお子様だけなんですけどと言いながら、そのイベントの当日に限って、大人の方でもご注文いただけますと。
なんということでしょう。
なおかつ
そんなわがままがまかり通っていいのでしょうか。
わがまま放題言ってて ね、当日限定で、ジャンボメンチカツも普段メニューないんですけど、うん、作ってくださるということで、
もう隠れメニューまで総動員という
か。で、まあハンバーグが6種類あるんだけどね、まあこれが、うん、僕ら食い倒れチームで行って食べても、はい、まあ、やっぱそこら辺がおすすめだろうというところで、それ6種類1皿乗らないですかねってむちゃくちゃお願いをしたら、なんとかしましょうと、いうことで、なのでもうイベント始まったらすぐにその各テーブルにですね、6種類のハンバーグが乗ったお皿がバンバンバンと並ぶようなことになってますので、それをつまみながら、ご注文いただくと。
なるほど。前菜がハンバーグ。
ハンバーグ。まあ他にもなんかね、サラダとかいろんなものが、あらかじめ用意されてますんで、はい、結局、食べ放題とか言っても、普通に注文して、その注文入ってから作ってくれるので、まあ、やっぱりそのタイムラグもあるじゃないですか。大人数で注文するからね。はいはい、なので、まあ、スタート時に、すぐ何か食べ始めてもらえるように、そういった形で、お料理が並びますので、
ノンストップね。
ノンストップもう3時間。
食い倒れ状態。
3時間半食い続けてくださいと。
大丈夫でしょうか。ドクターはいなくて大丈夫なんでしょうか。
どうなんでしょうね。
ドクターはいないんですか。参加者。
まあ、
お医者さんいらっしゃいませんか
みたいな状態になるかもしれないですけど、ね。まあいろんなね、他の他局のポッドキャスターさんも結構ご参加いただけるような話になってますので、食い倒れの方からは私で、九州から哲夫さんが飛んできまして、あんちゃん、なおちゃんと、それ以外にも、うどんちゅるちゅるからとか、iPhone 大好きとか、あと iPhone 小町、まあ、ワンボタンのおさんの、じゅんさんが参加申し込みくださったりですね、かなり
ツイッターがパンクしそうな感じです
なので多分当日ツイッターすごいことになるかと思います。
すごい、多分私のツイッターはとにかくすごいと思います、
ね、多分、TL がハンバーグだらけになるかなと思いますが、
そうですね、
ぜひ、9月3日19時から、お時間の方は、はい、まあ、会費4500円ですがぜひお申し込みいただければと、まあ、元取れると思います。
ね、本当に最初の6さ、ね、その6品ハンバーグでね、十分と取れて
るぐらい、まあ一気にね、まあ、1人にそれっていうのもね、他のもの食べれなくなっちゃうんで、1テーブルに6種類出てきますので、みんなちょっとずつつまんでもらうんで、お好みのものを見つけていただいて、改めて自分用にボンと、
またオーダーですか。お、
食べ放題ですからね、もう好き放題みたいな感じですから、はい、会費4500円になっております。はい、スクラブのトップページから食い倒れ万歳のブログの方に、入っていただきますと、お申し込みフォームがありますので、ぜひお申し込みいただければと思います。
はい、
はい、ということで、高野僕の方戻りたいと思いますが、
ありがとうございます。
今週はなんだっけ、
瀬戸内国際芸術祭のですね、ご紹介というか、はい、私の行きたいコースを紹介している連続 特集でございますけども、
その4、
はい、その4個ぐらいですね、4個ぐらい、うん、はい、
ちゃんと調べましょうね、はい、高野流瀬戸内国際美術
祭、芸術祭の
攻略法その5でございます。
はい。
はい。
よろしくお願いします。
今週はどこが出てくるのか、
はい、
本編の方行きたいと思います。
はい。
しますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのかみさんに言ったらぶったまげますよ。何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いやー、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、はい、では行きたいと思いますね。はい、で、まあ瀬戸内国際芸術祭、長いので皆さん瀬戸芸と言ってらっしゃるそうなんですけど、
それを聞いとけばよかった。
瀬戸芸の分なんですけど、うん、ここに来てね、私大変なミスを犯してることに気がつきましたね。
ほ、何？
で、まあ今回ね、ちょっと注意事項がね、最初に書いて、ブログの方に書いてあるんですけど、
うん、
はい、で、この瀬戸内の、ね、国際芸術祭の紹介を始めた頃に大プッシュしておりました、
うん、
森村康政さんのマネム美術史、
はいはいはい
はい、高松市美術館のね、
うんうん、
はい、それが今、まあ、この収録段階では開催されてるんですけど、
うん、
で、私てっきりね、これ会期中ずっとやってるもんだと思ってたんですけど、
うんうん、
なんとですね、昨日日程をちょっと組んでおりまして、何時から何時までかなと思って、
うん、
高松市美術館のページを見ましたら、なんと9月5日までだったということで、判明しまして。
これ、番組で何つってたんだっけ？
いや、もしかしたらね、期間中やってますっていうふうに紹介したかもしれないんですけど、
はい、
改めてご紹介しますと、これは9月5日までだそうです。
ああ、もうちょいだね。
もうちょいなんですよ。だから9月の第1日曜日までということなんですね。
うんうんうん、
これはね、重要、大変なミステイクといいますかですね。
ご注意ください。
本当ご注意くださいね。もう私これちょっと日程がね、ガラッと変わってしまいまして、ちょっとね、もう今ちょっと組み立てるのに必死になっております。
はい、
最高線にもう、
はい、
もう頭を悩ます毎日となっております、
うん、
でこれもね、本当面白い美術展なので、うん、この方はね、これだけでもぜひね、もうあと1週間足らずなんですけど、行っていただきたいと思いますね。これをまず見といて、あとのお休みの日でね、
うん、
島を回るっていうのもいいと思いますし、
うんうんうん、
これはね、他に巡回する予定がないみたいなので、
うんうん、
やっぱりここでね、見とかないと見逃してしまう、うん、私本当にこれだけ見に行こうかなって思ったぐらいなんですけど、
うん、
でこれはね、ぜひお見逃しなくという、
うん、
マネム美術史、
うん、
市美術館で9月5日まで開催中です。
はい、
はい、それでですね、それに追い打ちをかけるごとく、
うん、
ビッグニュースが飛び込んでまいりまして、
ほ、
なんとですね、NHK の日曜美術館でとうとう、
うん、
瀬戸芸が特集されることになりました。
おまあやるだろうね。
ね、私もっと遅いかと思ってたんですよね。10月入ってからかなって思ってたんですよ。
ああなるほど、はいはい、
うん、最後盛り上げるためにっていうかね、
うん
うんうんうん、ところがこの9月これはね、あのまあクリックしてもらえば分かるんですけど、
うん、
これは、何だったかな、これもね早いんですよ。9月5日なんですよね。9月5日にまずあの本放送というか朝、本当この日曜美術館は朝9時から10時が本放送というかね、
うん、
最初回の放送 で、
うん、
で夜8時からの分は再放送になってるわけなんですけど、
はいはいはい、
の朝やるのが9月5日ということで、
うん、
こちらも5日ですね。もうこんなに早い時期にやると本当思わなかったのでびっくり超えてるんですけど。
びっくり超えてた。
本当なんですよ、うん。これで紹介されちゃうと本当に人がね増えてしまうので。いや、まあ、あの人が増えてしまうという言い方正しくなくてですね。
うん、
みんな、ね、あの動員が増えると言いますか。
うん、
みんな来てもらえると思うので。
うん、
かなりな混雑を確保しなければな、
そうって
なるかと思いますね。
こういうイベント自体は成功してほしいけど、
うん、
自分が行くとき混んでるのは大変だなっていう
ところ、ね、そうなんですよね。そこがね、
あ、まあ難しいところ
ね。わがままなとこって、はい、
うん、
はい、でまあこの日曜美術館もねかなり私楽しみなんですけど、
うんうん、
菅三淳さんはあのこれから紹介するんですけど、ファスナーの船に乗るのかしらとかですね。
はいはいはいはい。
私、あの、菅三淳さんのことしかちょっと頭にないんですけど、日曜美術館に関しては。
おお、そうなんだ。
ね、もう、あの、いいかなと思うんでね。で、まあ、あの、宮本亞門さんがね、
うん、
ご出演だそうです。
はい。
いいコメントをね、こう見ながら、
うん、
しているんじゃないかなという、
うん、
思うんですよね。
なるほど、ね。
はい、
うん、
ここまでどういうふうにね、あのコースっていうかね、まあどういう見どころがあるのかっていうのもね、あの、うん、この1回見るだけでかなりわかると思いますので、ね、
そうですね、
はい、
うん、
ぜひこれもご覧いただきたいと思います。まあ9月5日とあとその次の週の夜ですね。だから9月5日の次が12日の夜8時からもやるみたいですので、
うん、
ぜひご覧くださいということですね。
はい。
うん、はい、で、あとはですね、まあ、あの、私行くのにそろそろお宿を取らなければという感じなんですけど、
うんうんうん、
これがね、また、ちょっとね、あの、もういいというか、私がこう、目星をつけていたお宿がですね、うん、なんとかなり埋まってきておりまして、
おうおうお
う、9月のね、前半ぐらいはかなり埋まってる状況の。
へぇ。
状況ですね、うん、
まあでもそうなってくだろうね。
そうですね、特に土日はもう取れませんっていうのが結構高松のあたりのホテルとかですね、
うん、
は多いですね、
うん、
うん、だからちょっとね、泊まっていく人はかなり早めに準備しておいた方がいいと思いますね。
なるほどね。まあ、うん、でも土日って言ったらそれに限らず結構
まあ多いですけどね。
うん、
うん、
まあでもこういうイベントがあればなおさら、早めにしておかない
とね。これぜひね、あの泊まる方はもう早いに越したことはありません。早割りもあるかもしれませんし。
う
ん、
そうだね。
ぜひ取っとかれることをお勧めします。
うん、
はい。で、もう一つね、うん、まあ、今日なんか私、ちょっと今日はお休みだったんですけど、
うん、
それで、まあ、iPhone で Twitter とか見てましたら、
うん、
この瀬戸内芸術祭の、うん、あの、いろんな施設の混雑状況とかですね、
うん、
まあ、あの、フェリーの運行状況を、うん、あの紹介しているあの瀬戸内ナビっていう、
うん、
ツイッターのアカウントがあるんですけど、
うんうん、
そこを見てたらね、今日もねやっぱりね臨時便が出てる状況なんですね。
へー、
今日はちょっと平日なんですけど、
うん、
それでもね、あの高松から、あ、例えば手島から高松に帰る便、臨時便が出ますとかですね、
うんうんうん
うん、右島から高松に帰る便、臨時便が出ますとか、結構ね平日でも出てるような状況ですね。
うんうんうん、
だからこれで、あの、まあこの瀬戸内アンダーバーナビっていうツイッターアカウント見てもらうと分かるんですけど、
うんう
で、まあ、土日に関してはこの例えば直島の地中美術館ですとかそういうところは1時間待ちとか、う
ん、
ですね。
あ、本当だ。
うん、
あ、でもこれフォローしておくといいかもしれないですね。
そう、絶対ね、フォローしておいてください、行く人は。
はい、
これね、もう、うん、そうですね。
はい、
これ、あ、まあ、あの、瀬戸、あの、もともとあった瀬戸内義理祭のアカウントでも、あの、それがリツイートして流れてくるっていう感じではあるみたいなんですけど、
うんうんうんうん、
で、これをフォローしておけばね。
あの、そうだね。まあ、リツイートしてくれる、うん、っていうのも 100% じゃないかもしれないしね。
ないかもしれないね。うん。
まあ、こっちをフォローしててもね、あの、うんうん、参考程度に実際にはね、あの、うんうん、乗り場、
乗り場でね、
行くとかっていうのはしないといけないんでしょうけど、はいはい、まあ、ちょっと参考には。
そうですね。で、そうですね。で、あと、どんな行く曜日のなんか、つぶやきなんかを見ると、
うん、
の日は混むかしらという予想も立てられるんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。
うん。で、やっぱりね、その便の時間が混む便の時間が結構出てるんですけど、
うんうん、
やっぱりこう構図組んでてこれはいいなっていう時間がね、やっぱりもの混んでるっていう状況なので。
ああ、やっぱそうなんだ。みんな大体同じような工程、
う
ん。
同じような行動になってるみたいですね。
うん。
うん、だからまあ、もし可能であれば、
うん、
早な早起きで、
うん、
ほんと、一便早い便で行くつもりで、まあ、早くちょっと上陸するのはね、あまり早い時間に上陸するしてどうかっていう問題はあるかもしれませんけど、
うんうん
うん、ちょっとね、早め早めにこう、行くような心づもりで、
うん、
出かけた方がいいようですね。
ですね。これざっと見てもあれだね、地中美術館のあれは、混雑状況を書いてくださってるみたいですけど、1時間待ちとかザラにあるみたいな、
ね。ザラですね。うん、本当に。
うん、
もう、やっぱりね、これ、だから地中美術館はかなりの人気で、
うん、
まあ、直島行く人は必ずね、ベネッセのところはね、もうずっと前からありますから、
うん、
やっぱり、地中美術館は割合新しい美術館ですしね、
うんうんうん
うん、やっぱり人気が、高いんだなというのもありますし、
うん、
中がねやっぱりね一人ずつ入るとかいう場所もあるんですよね。
ああ、なるほどね。
うん、だから特にそれは混雑するところなんではないかと思いますね。うん、
はい。
うん、本当これフォローしてください。
うん、ですね。これはフォローしておくと何かの役に立つんじゃない。結構その入館の混雑状況もあるし、フェリーもね、
はい、
混雑発生してますとかっていう感じが出ているので、
はいはい、はい、ぜひぜひ、
まあ、
お願いします。
移動の要になるあれですね。
そうですね。本当の船がないとね、今回移動できませんので、
うん、
ぜひフォローしてくださいというのをお伝えしております。はい。
はい、
でまあ今回もですね、
うん、
高野が書きたいだ、これに書きたいというためだけに買ったというメモ帳にですね、ロディアのメモ帳に、はい、今度はね、女の木の島って書いて、メギ島、
うん、
で、あともう一つ、男の木の島と書いて、帯島というところがですね、
うんうん、
高松の割合近くにあるんですけど、その2つをね、今回回るコースをちょっとご紹介したいなと思います。
はい。
はい。
これは、今まで紹介したのは、小豆島と、
平島ですね。
平島と、まあ、直島がちょっと。
直島もちょこっと入ってましたけど。
これはどこに差し替える感じなの？
これはですね、だから、まあ、そう、私は3泊4日ぐらいで行く予定なので、
うん。
そのうちの、だから、まあ、
そうなの ?3 泊4日の予定なんだ。うん、
ええー。
ああ、はいはいはい。あ、じゃあ、
で、まあ、
行けるんだ。
まあ、手島は行くとして、あとの島をどう巡るかっていうところに来てまして。う
ん、ああ、なるほどね。じゃあ、今までの代わりじゃなくて、まあ、これと今後出てくる島の国をどれにかのさ、チョイスするみたいな。
そうですね。うん。
なるほど。
そこの、感じでやっています。で、
うん、
これまではちょっと時間とかも入れてたんですけど、
うん、
さっき言いましたように高松美術館のね、
うんうんうん、
が見られないということで、
うん、
見られないというかその時間が空くということもありまして、
うんうん、
うん、あの欲張っていくべきかどうすべきか今ちょっと考えてる。
なるほど、はいはいはい。
で今回はあの、うん、単純にねこの作品のコースを巡る順番をちょっと書いてみたんですよね、
うんうん、
それでまああの地元のね見どころもちょこっと書いてみたんですけど、うん、またちょっと汚い字でいろいろ消したりしてて申し訳ないんですけどね、うん、これもまた見ていただきたいと思います、うん、はい。で、まあ、右島、小木島ね、割とね、こう、高松の港からね、本当に見えるぐらい近い。
あ、そんな近いの？
ええ。で、フェリーで20分ずつぐらいですね、大体。
へぇー。
うん。本当ね、あの、対岸から見えるというか。
うん。
ええ。それで、まあ、私、高松住んでる時は残念ながら行けなかったんですけど、
うん、
右島、小木島っていう名前をよく聞いてまして、
うん、
それっていうのがやっぱり、鬼ヶ島、桃太郎伝説というかね、
うんうん、
それ鬼ヶ島伝説がこの島にはあるわけなんですね。女木島に特にそうなんですけど、
へー、
うん、でねこのねあの桃太郎伝説というか鬼ヶ島、まあ、桃太郎伝説ですね。桃太郎伝説って本当いろんなところにあって、まあ、岡山もありますし、
うんうん、
でね、まあ、私前たくしねた高松にもですね、
うん、
あの木梨町、鬼のない町と書いて、
うんうんうん、
木梨町っていうところがあるんですけど、
うんうん、
そこにもね、そこも一応その桃太郎伝説の伝説はここだって言って名乗ってるところがあるんですよ。
へ
ー、うん、
ほうほうほう。
で、余談になりますけど、そこの JR 木梨駅っていうのにはね、
うん、
よくゲームやなんかでおなじみの桃太郎電鉄というのがあるんです
けど、はいはいはいはい。
そこの、なんか、それに関する雪像が建てたりするんですけど、
へぇ、そう。
うん、桃鉄のね、像が建てたりするんですけど、
へ
ぇ、うん、やっぱ、でも私たち高松の方に住んでる者にとっては、やっぱその木梨のね、
うんうん、
物語も結構馴染みありますし、
うん、
またその、島っていう、鬼ヶ島っていうことではね、
うんうん、
この女木島、特に右島、小木島っていうのはね、そういう伝説のあるところっていうことでね、
なるほどね、
よく話聞いたわけなんですよね。
ほうほうほう、
うん、ただすごい手が届きそうなぐらいね、近くにあるんですけど、
うん、
なかなかやっぱりこの、行くきっかけがなかったというか、これまではやっぱり海水浴場としてね、
うん、
うん、有名だったというか、
観光
としてはね。うん、クリエな海水浴場がありますよってことで紹介されてたような感じのとこだったんですけども。
どっちが？メギ島が？
メギ島もね、小木島にもあると思うんですけど。
へぇ、
うん、小木島にはやっぱ民宿があって、
うんうん、
あれもありますし、メギ島にはおぎお、鬼ヶ島海水浴場と海の家っていうのが結構5軒ぐらい。
うんうん、
いますね、これはね。
うん、
キャンプ場があったりして、やっぱそっちの方がね、メインだったんで。
うんうん、
で、あと、鬼ヶ島で伝説を探るっていうことでね、
うん、
今ってやってたとこなんですね。
へぇ、はい、
で、まあそれで今回このね、瀬戸内芸術祭で、うん、参加というか、そこにも展示がされるということで、
うん、
で割とね開催前去年の段階とかだとね、この女木島とか小木島に何ができましたっていうニュースがね結構流れてて、
うんうんうん、
うん、でなんか小木島の人たちが島の壁面の掃除をしたとかですね、
ほうほう、
細かいニュースなんかもこの2つの島から結構出てたような気がしますね。
へえ、
うん、
数としてはどうなの？この2つって結構集中してるの？
あ、それそうなんですよ。この女木町、小木町にもね、こう町のやっぱ島の中で、
うんうん、
人が住んでる地域っていうのは1つか2つぐらいしかないわけですね。
うんうんうん、
うん、大体が山とか山や畑とかに、ね、があって、その端っこの方に、端っこというか端っこの方にこう町があるというパターンなので、
うんうん、
で町の中でたくさん作品があるというパターンですね。
うん、
ええ、でまあこの女木島から行くとですね、
うん、
まず女木島に渡る前なんですけど、
うん、
あのちょっとニュースでも話題になってるかと思うんですけど、うん、ファスナーの船という、
うん、これ面白いよね、
鈴木康弘さんが作られてる、うん、ファスナーの船というのがありまして、
うん、
これがねこのファスナーの留め具の部分が船になってまして、
うん、
それをねあの瀬戸内海にこう浮かべてみたならば、
うん、
きっとファスナーがね開くような感じになってくれるんじゃないかなという、
うんうんうん、
そうして作られてるものらしいですね、
うんうん、これは見事だね。
そうなんですよ、もうびっくりしたんですけど、
うん、
であの浸水式の模様とかですね、
うん、
動画のニュースなんかで見て、うん、面白いなって言ってもらって、
うんうんうんうん、
これはねあのやっぱりちょっとこう特殊な形状だけにあってさあの海期の最初からはなかなか運航できなかったみたいなんですけど、
うんうんうん、
最近になってねあのちょっとコースを短縮したりして、
うん、
高松港の周りを本当は女木島間を行くっていうことだったらしいんですけど、
はいはいはい、
まあ、あの高松港を巡るコース中心になってるようですね。
おー、
はい、
じゃあ島に渡るときに使えるものではないの？
ではないようですね。
遊覧船的な感じなんだ。
はい、はい、
あ
ですんで、でまあ明治島とかにもね、これあの瀬戸内国際芸術祭のね公式アカウント、ツイッターのアカウント見ると書いてあるんですけど、
うん、
これね、まあでも行ったり来たりし、明治島、小木島行ったり来たりはしてるみたいですね。
あ、そうなんだ。
うん、メギ湖、小木島に来ましたっていう書き込みもありますんで、
うんうんうん、
まあ、それ一応渡りはするんだけど、
うん、
どれだけ乗客を乗せてるかとちょっとここ今把握できてないんですけど、
うん、まあでもこれ特殊なあれだからそんなに、
ね、そうなんですよね、うん、
大きくもなさそうだし、
そうですね、
でどちらかというと、うん、乗るより外から見てる方がね
楽しいですよ ね、 ねこれね、うん、
まあ、乗ってみたい気もするけど、うん、
これ例えばね高松にありますサンポート高松って言いまして、
うんうん、
四国で一番高いビルがあるんですけど、
はいはいはい、
そういうところでねこう上の展望から見てたりとか、
あ、なるほどね、
山例えばね山に登ったりして、
うんうんうん、
島で山に登ってる時にこれがスーッと流れてくるとですね、
うんうん、
なかなか感動もなのではないかなというものですね、うんうん、
そうだね、高いところから見てみたいね、
は
い、
そうですね、
うん、
でこれねなんとファスナーのこの船を空撮してるところがありまして、
うんうん、
ちょっと読売のサイトなんですけど、
うん、
これをちょっとね見てもらうとですね、
うん、
なんと空撮してるという、
うんうん、いや俺これね、
うん、
もっと引いて、まあ、空撮は空撮なんだけど、もっと引いてる写真があって、それすごい綺麗に、こう、ファスナー開けてるような感じ。
ああ、そうですか、
うん。
あら、それちょっと教えてほしい。うん。
あ、見つかったら、ブログの方に書いておきます、ちょっとわかんないかもしれないな。
もう
たまたまね、見つけたんですよ、なんかで。ニュース、なんかのやっぱニュースサイトかなんかだと思うんだけど。
そうですね。
うん。
うん。あ、でも一応、メギ島を、1日7、8往復するっていう風には出てますね。
うん、
で、これ私もね、動画サイトで浸水式の模様とか見たときかっこいいよね。
はい、
この唐突な形にまず笑っちゃうんだなっていうのが、
ね。発想がすごいね。
発想がね、なかなかね、すごい考えたんだろうなという。なんかこう何にねこう連想するかっていうのはね、
うん、
絵の付けどころというか、
うん、
そこが大事なんだなというかね、本当、
うん
うん、身近なところだし、
うん、
でもねなんかその身近なものに例えた時にまたなんかそこに意味があるみたいな、
うんうん、
でねなかなか難しいですけど、
うん、
これはねまたファスナーということでねその開いたり閉じていくものがね、うんうん、どういったことにつながっていくのかなんて思いをかそれぞれ発せることができるなっていうものですね、うん、実際これがね形になって泳いでるというかね、 切ない会をね、こう開け閉めしてるっていうのはなかなか痛快だなと思いますね。
そうだね。
これぜひね、見たいと思いますね。上から見れるとね、また面白いんでしょうけどね。はい。で、まあ、その、パーソナルフィーに出会えたらいいなと、いうことで、フェリーに乗って、で、メギ島のメギ港に到着しましてから、まあ、まず最初にね、この作品はこの、メギ町と、あと、この、山の上の鬼ヶ島大洞窟というところがありまして、そこの2カ所で展示されてるんですね。で、まあ、まずね、このバスが出てまして、メギ町からバスが出てまして、で、鬼ヶ島大洞窟というちょっと山の上の方に、ありますので、そこにね、2作品ありまして、でこれは両方とも外国の作家の方で、ロルフ・ユリアスさんとサンジャ・サソさんという方がね、これもまたロルフ・ユリアスさんの方は音を使ったね、インスタレーションですね。
へえ。
で、まあ、右島で採取した音が、を使って、こう、インスタレーションを展開してるという。で、サンジャ・サソさんは、この、やっぱり鬼ヶ島ですね。もう、右島の別名、鬼ヶ島ということで、で、この鬼の洞窟に彫刻を展示というところで。
へ
ぇ、この方もね、この、ドイツの方なのかな、ドイツ、クリオアチの方ってことね。はい。
この洞窟の中に展示されてる、
中に展示されてるらしいですね。この、まあ、洞窟の入場料がいるらしいんですが、もっと持ってると割引になるそうですが、その洞窟に入りながらその作品も見られるという。
へぇ、
そうね。この割とね、こう、この場所から作ったっていう、この2作品はなかなかこの瀬戸内国際芸術祭らしいのではないかというところで。
ああ、そうだね。
で、その展望から、鬼ヶ島のね、展望も楽しめるというところで。まあ、このバスの時間、歩きはちょっと大変みたいですけどね。そこの時間も取りたいなというところですね。
なるほどね。はい。まあでもあれだね、せっかく、まあ鬼ヶ島に行くわけだから、この洞窟は見と
く。そうそう。なんか鬼ヶ島の洞窟って聞いただけでなんかウキウキするもんね。
そうだね。
なんかね、鬼に会えるのかしらとかね、そういう感じ。思えてくるからなかなか、これは楽しみだったなんですけど、
そんな中にあるこれ彫刻なの？
彫刻ですね。このサンジャ・サソさんって方は彫刻だそうです。
はい、見れるっていうのはね、はい、まあ、ちょっと気になりますね、これは。
はい、はい。で、まあ、その上で楽しんだ後は、今度、メギ町ですね。メギ港のあるメギ町に降りてって、街の中でこう見るわけなんですね。はい。街の中、本当いろんなところに渡って、港から、小学校から、いろんな場所が使われてまして、で、まあ、その中でもね、やっぱり注目なのは、福竹ハウス2010ということで、
こう。
この、瀬戸内国際芸術祭を主催というかプロデュースされてる、福武さんですね。福武総一郎さんがプロデューサーということで、これのね、この瀬戸内国際芸術祭となんかついに語られることが多いかと思うんですけど、越後妻有アートトリエナーレというのが東北でありますけども、そこで福竹ハウスっていうのをやってたそうなんです。やってるそうなんですね。で、各ギャラリーからこう、ギャラリーのおすすめの作家が、作品を出してるわけなんですけど、ここの瀬戸内国際芸術祭でもその、福竹ハウス2010というのが、参画するということで、で、まあ、メギ小学校、今ちょっと休校中だそうですけど、メギ小学校と保育所を会場に、この、国内外のギャラリーで、が出した、 個展ですね、作家の個展が開催されているということで、う
ん、なるほど、
うん、これまあ、まあ、もし東京とかね大阪とかそういうところでは結構当たり前な空間なのかもしれないですけど、
うん、
この三木町にねこういったものができるっていう、
うんうんうん、
なかなかないというか考えられなかったことでしょうしね、
うんうん
うん、そういった美術がやってくるっていうだけでも高松にもやってくるかなっていうぐらいなんでね、
うんうん
うん、でこれをねまた自由なこの小学校の廃校 いわゆる廃校跡だと思うんですけど、
うん、
そういうところでねまた自由に展示されてるっていうのはこれかなりね、かなり 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 ギャラリーぐらい出してるわけですね。
へえ、そんなにいっぱい、うん、じゃあ。
そうそうそう。
見れるんだ。
ええーうん。でまあ海外のギャラリーのね展示っていうのも見られるということで、
うんうんうん、
ここも見どころの一つですね。
うんうん、
はい。ねまあ有名なとこだと杉本博さんですとかね、
うんうんうん。
あとは写真家の石川直樹さん、冒険家もされてる石川直樹さんですね。
うんうん、
はい。あとは、まあ、海外だとビル・ビオーラさんっていう方とかね、
うん、
あとは、そうですね。あとはでも、例えば中国とか台湾のギャラリーも出していますし、
うん。
うん。それアジアのね、ギャラリーも見られるっていう、うん、なかなかね、日本にいては見られないものもたくさん出る予定みたいですので、
うんうん、
ここはまあ時間を取って見ておきたいところではありますね。
うん、さっき冒頭にお話にあった森村さんのも見れるんだね、ここで。
そうですね、森村さんのその電気服ですね、電気服がまたここで見られるということで、うんうん、まあもし展示を見逃した方はここもね、
うん、
ぜひ行っていただきたいというところですね。
そうですね。うん。うん。
まあね。福武さん、こういうの、こう、つながりというかね、
うん、
そこの出し物という、出し物というかね、
うんうん、
そこの、美術のギャラリーハウスというところで、
うん、
うん、よく野外展とかね、そういうのではね、なかなかこう、こういうギャラリーが出すっていう、
うんうんうん、
ね、珍しいことだと思いますし、
うん、
うん、その土地に出した作品とかそういうのもたくさん出るわけなんですけど、
うんうん、
じゃあ最新の、ね、美術の動向なんかも紹介してるというところが、
うん、
またねこの瀬戸内国際芸術祭の注目の一つなんではないかなというところですね。
なるほどね。もうここでこう、はい、世界のいろんな作品が見れるっていう。
見れるところですね。
でもここ一箇所でこんなにいろいろあるっていうことを考えると、女木島は、
うん、なかなか
知
らないですね。うん。
うん、
で、このね、福武ハウスっていうのは、ずっとこれから先も展示されるわけではないので、
うんうんうん、
今回だけのようですのでね。
そうなんだ。じゃあ、
こう見逃しなくていいとこですね。
見逃せないね。
はいはい。
うん、
まあ、会場はね、また、あとのでもここ使おうかもしれませんけど、
うん、
まあ、福武ハウス2010とあるように、これが集うのはここ、この今年だけですので、ぜひ、コースに入れていただきたいなというところですね。
そうだね。これは、なんか、必須。
必須ですね。
な感じですね、
うん。うん。で、ここはね、ありがたいことに20時30分まで見られることになった。
おー、そうなんだ。
ですまあ、交通機関の関係が許せば、
うん、
まあ、一通り島回ってきて、後にゆっくり見られるというところ
ですね。
うん、はい。で、ここは、まず、コースに入れてい、
うん、
てはいかがでしょうかというところですね。
はい。
はい、で、まあ、地図を見ながらですね、
うん、
この、まあ、右小学校、右保育所の、福武ハウスを見た後どっち回りにしようかなとかいう
のが
それぞれあるかと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ私はこう割と港の方を最後の方に見たいなというところで、
うんうん、
で、その次が、雪竹さん、
うん、
雪滝春美さんっていう、雪滝春美さんっていう方のインスタレーションであったり、う
ん、これなんかすごいね、
ね、あのカモンガラスのねパーツで、
あ、これガラスなんだ、
ひらガラスですね。今ハスケさんのサイトの方見てますね、
うんうん、
あ、そうそう、一つちょっと言わせれたんですけど、うん、瀬戸内国際芸術祭の公式サイトの、うん、あの作品紹介のところなんですけど、
うん、
ここがね、ちょっと前まではこの構想段階の写真が多かったんですけど、
うんうんうん、
最近になってこの現地でのね展示の模様の写真に変わってますね、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
じゃあ差し替わってきてるもんね。じゃあ一回見た人ももう一回見てみるとい
いかもしれません
ですね。
はい、でまあこれから見る人で見たくないって人は、うん、この公式サイトメキジマっていうところのリンクは見ないで、これ私の喋りだけ聞いててほしいんだけど。
なるほどね、
うん、それちょっと最初に言っとくべきでしたけど、まあ、
うん、
ここがね、これね写真もなかなか綺麗な写真が出てますので、
うんうん、
でもこれ以上の反応は絶対あると思いますのでね。
まあそうだね、これは直に見た方が綺麗だろう ね、
はいはい、
うん、
光の具合とかね、また、うん、それぞれが感じるとこあると思いますので、
うん、だって立つ位置とかによってもまた見え方も違うだろうしね、
うんうん、でまあこの放送を聞きの方はね、カメラがどれだけこう一つのねこう奥行きとかをね、うん、どういう風にカメラによって見るのとそうでないのとっていうのがどれだけ違うかっていうのもご存知かと思いますので、
うん、
実際の目でねぜひ見ていただきたいんですけど、
うん、これ周り歩けるんだろうか分かんないけど、見る動きながら見たらね、光の反射とかもあるし、
様子がね、うん、楽しみな作品ですよね、なかなかね、
うん、見てみたいね。
うん、でまあこの竹さん、ゆくたけさんですね、ゆくたけはちさんの見てから、
うん、
この木村さんのカモメの作品などをちょっと見てみようかなというところですね。
お、
はいはい、なかなかフレンドリーなカモメの駐車場という作品がありまして、
うんうん、
これはかなりの数のカモメさんがいるらしいですね。
これは面白そう。うん、
ねえ、
うん、
これね、私この間偶然ね、この自分の地元でね、うん、カモメじゃなくてカラスがね、このように並んでる状況。で、ま、このね、女木島なんかは割とこの風、海からの風とかの気象条件が厳しいところみたいで、
うんうんうん
うん、このカモメなんかもね、本当大活躍というか、いろんなところをこう指し示してるんじゃないかなっていうのがね、
うん、
楽しみなところでありますね。
もうすごいね、ちゃんと風緑になってるんだね。
なってるようですね。うん、
なんかこれが一斉に風によって向き変えたりするのって壮観だろうね。
ね、これでもこの同じ方向でピタってる止まってる写真もなかなかすごいですけど。
そうだね。
うん、このいろんな方向にね向かっていくのかもしれないし、一斉にピューなんてね、こう同じ方向向いたりするのかもしれないし、その様子もねすごい楽しめるんじゃないかと思いますね、
うん、
子供さんからね、大人から子供まで楽しめる品なのかもしれません。
これはちょっとしばらく眺めてても楽しい
かもね。そうですね、うん、そうですね、それを見ながら、うん、で愛知芸、次は愛知芸大の、愛知芸大の作品というかプロジェクトを見ながら、
うん
うん、愛知芸大を見ながら、
うん、
ハゲタカフンジョさんという、これグループなのかな、ちょっとわかんないんですけど、
うん
う
ん、
というのが私のコースですね。けどね、
ね、
この愛知県立芸大のプロジェクトっていうのは、
うん、
この土屋君夫さんっていう彫刻家の方いらっしゃるんですけど、
うん、
多分その方が、教授か何かだと思いますけど、その空き家とね、うん、中庭整備して、
うん、
で で中庭にステージを設けてコンサートなどを開くというプロジェクトみたいですね。うん、でもその空き家の母屋は美術学校のアトリエとかギャラリーになるらしいです。
へ
え。ですんで、まあ、これ見に行くとね、何か作品が、学生の作品が飾ってあったりとかいう、ことにもね、なかなかこれね、どう言ったらいいんでしょうか、カレーサンスというか、
うん、そんな感じだね。
ねえ。それで、この土屋さん、この木のね、右手にある木の、これ廃材だと思うんですけどね、
うんうんうん、
その壁なんかもすごく重厚ですし、重厚かと思えばその中庭がね、こうすごくスカッとした空間というか、
うんうんうん、
で板の間の向こうにね、こう木がこうニョキッと出てたりとかね、
うんうん、
その辺の空間の使い方なかなかうまいなというところ、
うん
うん、この建物はですね、
うん、なんか気持ちよさそうね、ここ。
はいはい。ここ気持ちよさそうですね。
うん、
でこの木の舞台でこのいろんなこう、いる何でしょう、音楽のコンサートとかも開催されるようですね。うん
う
ん、はい。これまたずっとご紹介しているこの瀬戸内国際芸術祭の、うん。ガイドブックの後ろの方にイベントガイドとかね、
うんうん、
ちゃん出てるわけなんですけど、
うん、
これは例えばピアノコンサートであったり、
うん、
まあ、ワークショップも開かれるみたいですね。
へ
ー、うん、
そうですね。
打楽器のワークショップとかですね、
うんうん、
であとパフォーマンス、
うん、
でもういろんな団体がこう団体とかその人が出てですねピアノコンサートしたり、うんっていうことが開催されるようですね。
うーん、
愛知芸大音楽学部もあるんですね。音楽学部の生徒さんによるのが開催されるようですね。
そっかそっか。
はい。
まあ、基本的になんかね、見るものが多いだろうから、こういうワークショップとか一つぐらい参加できるといいですよね。
うん、またね、うまいこと時間があればね、ぜひチェックして参加したいところですね。
うん。
はい。で、そうですね、その、で、あとはね、この、ハゲタカフンキゴさんという面白い名前の、
うん、
これ、チャイナ・ジャパンって書いたんで、中国とね、日本の方なのか、
うん、
ちょっと、まだ今調べてられないんですけど、
うん、
これもね、サウンドインスタレーションですね。
へー。
うん、ピアノが。
ピアノなんだ。
そうですね、ピアノがちょっと海辺に置いてある感じですね、
うん、
でなんか船がねいきなりそこからニョキなんて出てる、
うん、なんか補線の形をしたピアノ、
うんうん、ピアノね、これ、うん、あ、上海生まれの方なんですね、ハゲタカフンキゴさん、
うんう
ん、まあ、あのペンネームというかね、
うん、
これ聡明って書いてあるからお坊さんの修行もされてるんでしょうか。うん。で、いろんな、こう、うん、そこでパフォーマンスされたりしてるそうですけど、
うん、うん。
うん。その作品から音楽も流れてきながら、
うん、
海の波の音も聞きながらという作品になってるようですね。
なるほどね。
うん。
うん、
20世紀的回想というタイトルがついております、ね。
これ写真だと、なんか弾いてるみたいだけど、弾けるのかね、見に行ったら。
弾けるんでしょうか。そこもね、なんか気になるとこですね。
うん。
うん。でもね、後ろの島ともね、こう、なんか、形が重なる感じで、
うん、
なかなか素敵な作品ではないかという、
うん、
とこですね、
うん。
その港にね、港の近くなんでね、
うん、
その港を、見ながら、
うん、
海も見ながらこういう作品も楽しめるというかね、
うん、
うん、この半でまたね穂がねどういう風に動くかとかいう楽しみもあるでしょうし、
うんうんうん、
いろんなここはどうなってるのかなっていうのをちょっと探りに行きたい作品ではあるですね、
うん、
はい、
はい、
で、でまあこれ大体こういう感じこういう あのコースで行くとね、うん、全部見て撮れて、まあ行った方のちょっとツイッターのつぶやきとか見ると2時間3時間ぐらいはかかるようですけど、
まあでもそうだもんね。
そうですね、
さっきの畑ハウスなんて、
うん、なかなかね、
言おうと思えば2時間3時間入れそうだし、
ね、もちろんね1日でも入れると思いますね、うん、なんかまあその辺ねどういう風な時間配分していくかっていうのは、
うん、
まあ、全部見たい派としてはなかなか難しいです。
うん、そうだね、う
ん、はい、でまあもちろんこの右島にもね、うん、あの前からあるいろんな名物とかもありまして、
うん、
え、まあ、さっき言った鬼ヶ島のね展望台もありますし、うん、鬼洞窟もあります、
うん、
え、あとはそうですね、やっぱり眺めがねすごいいいような感じがしますね、このいろんな写真をね見てる限りね。
へー、
うーん、
じゃあ見晴らしいいんだ。
見晴らしが良さそうですね、とにかくね。
え、じゃあ近くの他の島も見えるんだろう。
見れるでしょうねこれはね。うん、このさっきのハゲタカ粉状さんの写真ね、
うんうん、
なんかも見るとすぐね向こうに島が見えてるような状況。
あ、そうだね、
うん、そういう景色も楽しみつつ、
うん、
あとその鬼ヶ島のね伝説っていうのも、
うん、
鬼ヶ島鬼の館とかねそういう場所もあるようですし、
うん、
ええ、で、ええ、
見晴らしいんだったらさっきのファスナーの船
ね
見れるかもしれないですね、
うんうんうん、そうですね、
うん、
で、まあ、あと海水浴場も今さっき言いましたように5軒ほどあるようです。なんか海の家も大きいのがあるようですね、
へー、
うん、もうちょっと私が行く頃にはないかもしれないってい
うか、うんうんうん、そうだね、え、時期的に微妙だね、
その頃にはもう夏の終わりを実感してるようにはなってほしいんですけどどうなることやら、
うん、
まあ、でまあ、あとねこのやっぱり鬼ヶ島なんできびだんごなんかをね作ってるお店のあるですね、藤井商店さんというところがもう作ってるみたいですし、
うん、
え、そういう名産も楽しみながらね、
うん、
あのぜひ見たいところありますね、
うん
うん、ちょっと離れてるところには段々畑とかねそういうのもあるようですし、
うん
うん、あのお店も小さいところも多いかと思うんですけど、
うん、
ぜひねこういった昔からあるものと新しくやってきたアートがどういう感じにあの繋がってみるかなというところも見ていきたいでありますね、
うん、そうですね、まあこれは目木島は外せない感じがする。
なかなか外せないですね。で、やっぱりね今回だけっていう展示が非常に多いので、
うんうんうん
うん、やっぱりここは見ときたいなっていうのは今頭の中にもありますね。で、夜遅くまで頑張れば見れるという、
うんうんうん、
ところですね。
なるほど、ね、
はい、
はい、
でまあ続いていきますけど、
うん、
今度はその小木島、ちょっとあの直島寄りになるのかな、
うん、
そちらの方に、
うん、
高松からだと目木島経由して小木島に行く線ですね、
うんうん、
あ、直島とか手島の方にちょっと近づくというか隣の島ですね、
はいはい、
これも確か目木島小木島20分ぐらいじゃなかったかな、
うんうん
うん、ここも、見ていきたいと思いますけど。
ああ、でもここも結構ある、
ね。そうなんです。ここもね、たくさんあるんです。うんうん、で、ここの特徴として、うん、あの、まあ、割合有名な作家さんの作品が、高級展示、うん、あの、ずっとこれから先もね、
うん、
展示されるっていう作品が、
うん、
あります。
うーん、
それがまあ4作品ほどもうちょっとあるかな、あると思うんですけど、
うん、
え、なんかまあ割と軸というかあの目標としてねこの高級展示の場所を目指しながら、
うん、
その街中で展開されているいろんな作家さんのインスタレーションですとか、
うんうんうん、
展示を見るという形になるかと思いますね、
うんうんうん、
え、で、まあ、この、またメモをちょっと見ていただけるとわかるんですけど、この高級展示の場所にはちょっと三角してみました。
こう、お、あ、はいはいはい。
うん、で、まあ、これ、この4つの施設を目指していくというのが、で、私が我々最初ね、こう、ガイドブック見ながら見たいなと思ったのは、この4つでして、
うん、うん、うん。
で、 まあ、あの結構名前もよく聞いてるような方々、あ、うん、でまたあの最後にはね、漆の家プロジェクトといいまして、
うん、
あの高松は讃岐の漆器が有名なんですけど、うん、それを紹介する施設になってるようですね。
あ、なるほどね、
うん、そこも経由していくというところで、
うん、
こういうコースを組んでみたんですけども。
なるほど、
はい、
うん、
でまあ、港に入るとね、まず最初にジャウメ・プレンサさんという方の文字のね、こうなんと文字がね、一つ一つこう、どうでしょう、ドーム型にこう、
うんうん、
連なってる
屋根は文字、
屋根がね、
文字で屋根ができてる。まあ屋根といっても文字の間は抜けちゃってるので、
はい、
雨よけとかはできないけど。
そうですね、あの小木島に出迎えられるときにこう通るような
、あー、ゲートって言えばいいのか、
ゲートですね、
うん、
うん、
交
流館ということでね、かなりこうさんさんと日が降り注ぐ中にこう、うん、いろんな文字がこう浮かび上がってる様子が、
うん、
このサイトにも、サイトの写真でも見られると見られますけどね、本当いろんな日本語、アラビア語、ヘブライ語、いろんな言葉でいろんな文字が並んでるそうです
。いろんな文字が入ってるんだこれ、なるほどね、
はい、
うんうん、
でこれはなんかあの高松市が設置してるっていうことになってるみたいですね。
へえ、
だからこれからもずっとある施設になるようです。
へえ、もうこれ影がね、その文字の形で影が落ちるから、
そうですね、
上見て下見て楽しめそうね、
楽しめそうですね。またこう、うん、季節によってね、うん、この影のでき方とか、
うんうんうん、
字がでかくなったりちっちゃくなったりするんでしょうしね、
うん、そうだね、
うん、で空の色に反射してね、夕方赤かったりとか、うん、夜はまたこうライトアップされるような感じにはなるかと思いますね、
うんうんうん
うん、でまあでこれを通りながらも通りながら次のとこ行ってみるんですけども、
うん、
こういうのオスカールさんというブラジルの方なんですね、
うん、
でこの大岩島っていうのかな、この、
うん
ね、えこれかなりの大画面の大きい作品のようですね、
うん、へー、
はい、なかなかこのどういうんでしょう、し 海と島をねこうなんか架空のようにも見えるますよね、
うんうんうん、
波の様子もいろんな波がこう描かれてますしね、
うんうんうん、
これどれぐらいの大きさなんだろうなっていうのがねすごく気になりますし、
そうだね、
うん、なかなかこれも気になる作品ではありますね、
うんうんうん、
はい、これも高級展示になってますね、
へー、
はい、
うん、
で、それで次のですね、
うん、
川島武さんという作品の途中に、
うん、
カラクリンという井村隆さん、
うん、
この可愛らしい、なかなかユニークな、
うん、
この飲食店の中にあるんですね、飲食店の中にこのカラクリンという魚のねオブジェがたくさんあるようです。
たくさんあるんだこれ、
なんかね、こう数多く吊り下げられてるということで、この、ね、サイトに出てる写真、海が本当青くて、
うん、綺麗
だね、その中にね、こうハゲみたいにね、うん、こう、うんうん、その魚が泳いでるというか、
うん、
魚と、なんかね、自転車も結びついてるし、いろんなものが結びついてる、
うんうんうん、
面白いものなんですけど、これかなり動きがあるんじゃなというところで、
ああなるほどね、
うん、動きがあるとそれを見るとまた面白いかなというところですね、
うん
うん、こういった小さい作品、大きい作品に限らずね、小さい作品も展開されているとこ、なかなか面白いところですね、
うん
うん、あのどうしてもねこういう大きい規模の展示だとね大きい作品って思いがちですけど、
うん、
こういったお店の中にある小さいのも参加してるというところがね、
うん、
また印象残るかもしれませんね、
うん、
でそれを見ながら次は川島武さん、
うん、
川島武とドリームフレンズというところで、この川島武さんっていう方香川県出身の方なんですね、
へー、
うん、
うんうん、
ですごい四国にでもね新聞とかテレビとかでもよく紹介されてた人なんですけど、で、うん、街中にも確か高松の街中にも作品、うん、公共のね場所に作品が展示されてたりとかいう方だと思うんですけど、このね思い出玉というのをというオブジェが展示されるそうで、
うん、
でまあ小木島の家庭に眠ってる手紙とか、ねうん、日記とか
そういった
ものを持ち寄って、
はいはい、
住民の方たちとそれを制作、あもうそれを玉にしてね、
うんうん、
制作して、でまあここのこの写真出てるのはちょっとなんか家の中でねこうたくさん展示されてる様子ですけど、
うん、
このなんかいろんな住宅、うん、あこの家の中でかな、住宅の玄関とかね、うん、そういろんなところにこれが吊り下げられているという、
へえ、なるほどね。
そう、私たちも行くとねワークショップで作ったりできるみたいですね。
お
お、うん、
もうなるほどね。手紙とかそういうのも入れてるから思い出玉なんだ。
そうですね。
へえ、
昔はね火とかねで燃やしてましたけど、
うん、
今はね燃やせないですからね、
うん、
燃やせないから溜まっちゃうっていうのもあるし、なかなかに捨てられないっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ、ずっと置いとってもなんか溜まってく一方でみたいな、
うん、
存在のものではあるけど、こうやってねまた別のものに生まれ変わらせるっていう、
うん、
ところがね面白いところじゃないでしょうかね。
なんかカラフルで楽しげな感じ
で、ね、楽しげな感じになってますよね、
うん、
重苦しい感じ、時がね経ったものの集積なんで重苦しい感じになりがちかなと思うんですけど、
うん、
そうじゃなくてとても軽いねカラフルなテンポ良いというか、
うんうん、
そういった元気だ思い出玉ですね、
うん、
うん、それをでまたこの細部をね一つ一つ見るとまた楽しめるというところでしょうし、
うん、
ねこれもまたぜひね見たいなという気に私を丸つけたんですけど、うん、
このパカって割れた中身をちょっと見たいね、
は
い、
ね中身をねじーっと見てるのもいいですよねこれね、うん、
うん、
はい、で、その川島武さんから次は今年、うん、の家プロジェクトというところでね、
うん、
そこに向かうに道のりにまた4つほど作品がありますね、
うん
うん、今ざっと見てきますけど、音を使ったインスタレーションですね、
うん、
松本さんという方の分だったり、
うん、
あとは家の中でね、海を表現してね、
うん、
窓から海が入ってくるようなものを表現してる高橋春樹さんっていう方の分ですね、
うん、
うん、で、であとは北山さん、
うん、
これなかなかインパクト強い作品ね、
北山さん、あ、はいはい、
赤い子、
顔が
ねかなりでかい顔がこう目立つ作品ですけど、うん、
こういう広げ方も面白いね。
面白いですよね。なんかもう柱とか突き破っちゃってるよね、
うんうんうん、
感じですね。なかなか濃い描写の方ですけど、
うんうん、
で、あとは中井さんっていう方もあるんちゃいますね、
うん、
中井さん、あ、これは石垣の途中に展示されてるようですしね、
うん、
うん、なんか建築士と庭師のユニットということで、
うん、
うん、この石垣に注目した作品を展開してるようですね、
うん、
なんか作品から大きな、ね、こう家を使った作品から作品の間にこういったねまた路地にいろんな作品が置いてあるのもまた楽しいことですね、
うんうん、
島の人たちにとってはいつもの場所がねこんな風に変わってしまうのかっていうところもあるでしょうし、
うん、これはいいね、
うんうん、ねえ、なかなか一つ一つ見て回るのが楽しそうな作品ですね、
うん
うん、そして、 ですね、そういう雑菌をたどっていくと漆の家プロジェクトということで、う
ん、はい、
はい、漆の家プロジェクト、これ本当ね、うん、家中が本当漆で塗られてるようですね。
うわ、すごいな。
ね、
うん、
まあ、白い部屋と黒い部屋に分かれてて、
うん、
今この写真が出てるのは黒い部屋だと思うんですけど、これ全部漆塗りなんでしょうね、うん、
すごいね、
なかなか宇宙的な、
うん、
ね、面白い空間になってますけど、
うん、
うん、なんか漆アレルギーの方はご注意くださいということで。
あ、そうなんだ。
へえ、
へえ、
まあ、それもね、もしそういう方いらっしゃったら、
うん、
ちょっと見られないかもしれないんですけど、なかなか漆をねこうやって建物にするっていうのはね、
うん、
まあ、家具とかではあるでしょうけどね、うん、こういった間に全部使ってね、こうダイナミックに表現というのはなかなかないと思うので、
うん、
でこれ見てね、またさぬき漆芸というのはどういうもんかなっていうことで、
あ、そうだね、
そういった高松美術館ね、マネブ美術史の後にそういったさぬき漆芸の展覧があったはずなので、うん、そういったのもまた巡ってみるといいかもしれませんしね。
そうだね、
うん、ここもねまた高級展示ですので、
へ
え、ここもねまた、まあ、今回に限らずな
見れるん
だね、得るとこですね、うん、はい、で、でその漆の家プロジェクトを見た後はこう島心椅子オンバファクトリーといったですね、
うん、
街中に溶け込むようなプロジェクト、
うん、
椅子、街の中に椅子を置いてみてですね、
うん、
神社の広場に椅子を置いたりしてこう休憩場所を作るっていうプロジェクトもありますし、
うん、
あとはあのオンバファクトリーというね、この手押し車、なかなかユニークな形の手押し車が出てるようなんですけど、
はいはい、
オンバファクトリーを今見てますが、これいろんな手押し車がね、ほんと、坂道とかが多いんだね。こういう手押し車で移動されてる方が多いそうなんですけど、
へ、
これを修理して楽しいものにしてみようというプロジェクトなんですね。
なるほどね。
これほんと、また、これに、この瀬戸内国際芸術祭に向かって、
うん、
結成したチームで作られてるそうで、まあ、でここから何か始めてみようっていう意気込みがね、かなり感じられるんじゃないかと思いますね。遊び心が結構楽しめそうな、
うんうん、
作品が多いようですね。
うんうん、でもね、タイヤ一つ見てもなんかそれぞれ違って
違いますね。もともとの形もね、よく年配の方がおしておられるのなんだと思うんですけど、
うん、
結構画一的なデザインだったりするんですけどね、こういうのってね、
うんうん、
でもそこを楽しんでみようっていうのがね、
うん、
あると思いますし、
うんうん、
ここもねまた行ってみたいところでありますね、
うん、
はい、
はい、
で、であとはね、西堀さんっていう方の内輪で、
うん、
内輪の骨の家という作品、これは丸亀市ですね、
うん、
猪熊さんの美術館がある丸亀市が特に盛んなんですけど、うちは、本当ね、丸亀は 90% ぐらい確か国内シェア占めてるかと思うんですけど、
あ、そうなんだ、
うん、それのこの骨ですね、うちわの骨でインスタレーション作ってるという、うん、なかなかダイナミックな、
不思議だな、あれがね、
うんうんうん、この軽やかな感じというか、
うん、
光も取り入れてるような感じがね、またスカッとした作品になってるかと思うんですけど、
うん、
うちわの骨だけでもね、こういう効果も作れるというのもなかなか面白いでありますね、うんうん、こういった作品を見ながらまた港に戻っていくというのが小木島のコースですね、
うん、
はい、で、途中でね、また、メモの上の方に書いてますけど、
うん、
道の途中で、展開されてる作品も数多くありますし、
うんうん、
その、やっぱり、石組みのね、
うん、
この街並みが 非常に特徴的なようでして、
はいはい、
ここも楽しみながら歩くことができそうだという補給地ですね、う
ん、なるほどね、はい、まあそうだね、なんかところどころにその石垣の写真があるもんね、
あるもん、ありますもんね、
うんうん、
そういうとこを見ながら作品を楽しみたい小木さんもご紹介したんですが、
うん、
まあ、ちょっと観光名所としてはやっぱり灯台ですね、
うん、
これ灯台のちょっと資料館は 日曜祝日だけ営業みたいなんですけど、
はいはい、
あとはその灯台から行くことのできる、これも洞窟なのかな、
うん、
G の穴というのがあったりするそうです。
へ
え、なんか大きな穴があったりしたいね、
うんうん
うん、鬼の大将がに副大将が逃げ込んだと言われる穴があったりする。
ほう、なるほどね。
いろんな伝説に、伝説とかね、神さんの伝説に基づく場所もあるんですね、
うん
うん、ね、で、はい、で、まあ、この女木島、沖島今回紹介したんですけども、
うん、
まあ、私が巡る今回のルールとして、
うん、
今回しか見れない作品をっていうところで見ると、
うん、
やはり女木島の方に行こうかなっていう気持ちは強いんですけど、
うんうん、
この女木島のね、この大きな高級展示の作品を見ながら、
うん、
他の作品も楽しめるというコースもね、うん、これ書いてるとね、また行きたくなるっていうところで、
なるほどね、
うん、この中でどれか一つだけっていうわけにはなかなかいかないなっていうのが、この調べてての感想ですね。
そうだね、まあ、でもこの小木島はなんか歩いてもあれそうな感じだもんね。
そうですね、特にね、うんうん、ちっちゃい、ちっちゃいというか、
うん、
小さい範囲にこう、うまく入ってるという感じますね。そこもね、やっぱり一つだけ、そういうところだ、そういうね、小さいところだってね、やっぱあそこも、こっちも見てみたいということ
も。そうなるよね。
なるほどしね。まあ、またね、景色のいいところを楽しみながらね、歩いてたらどんどん時間も忘れてね、歩けるでしょうしね。
うん、
うん。
まあ、なんかどっちも捨てがたい感じだね。
そうです。なんかまあ一日でね、できればこの2つぐらい回るっていうコースもね、なかなか魅力的なんですよね。
うんうんうん。
うん。船の時間と相談しながら、
うん、
どちらを見るか両方見るか、
うん、
皆さん、しっかり調べて行っていただきたいなと思いますね。
悩むね、こんだけいろいろいいのあるとね。
うん。
女木島、男木島もなんか、はい、盛りだくさんな感じ。
盛りだくさんな感じですね。こういう、本当ね、これだけのもんがぎっしり詰まってるこの2つの島はなかなか外せないところではあります。
そんな感じだね。
はい。
なんか、こう、数、まあいろいろな数を見れるっていうのはやっぱ大きいしね。
そうですね、
うん、なんか魅力的な作品も多いし。
そうですね、小豆島って島だとね、バスの移動でこう見るっていう感じになりますけど、
うんうんうん、
ここはね、ほ
ん
と歩いて細かく見るっていう、
うんうん、
一緒に詰まった感じがまた充実感が結構あるんではないかなと思います。
そうだね、なんかこれまでの島とはちょっと違う雰囲気だね、
はい、うん、はい、
はい、
ぜひお出かけくださいというところですね。
今週は女木島、小木島でございました。
はい、
まだまだ続きますので、次どこの島が出てくるか、
はい、
楽しみにしていただければと思います。
お願いします。
はい、ということで、はい、今週はその後でございました。は
い、ありがとうございます。
次回もお楽しみにしていただければと思います。
はい、
お届けしましたのは半助と。
はい、まあそのね、瀬戸地芸術祭の時にもね、黒いシャツ着てこうかなって思ってますけど、黒は暑いかななんて思いながらね、うん、まあいろんな楽しみ、旅の楽しみを今積み重ねていってる坂野でした。
はい、では、はい、また来週。
はい。